岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして歯のお話ですが、クラウンブリッジについて。先週はクラウンでした。今週はブリッジについてじっくりと伺っていきます。補鉄インプラント学講座、補鉄インプラント学分野助教の野尻俊樹先生です。先生どうぞよろしくお願いします。ドクター日誌と一緒に伺います。
よろしくお願いします。
先週はね、
楽しすぎましたね。
いろんなブリッジじゃなくてクラウンについてのね、いろんなお話、は
い、
まさに歯に絹着せぬような、は
い、
話
いです、ね、
はい、でもまあ絹を着せるような話だったんですね。
絹を着せるがクラウンということでしたね。そうですね、
いやとても勉強になりましたしね。今日はでもブリッジということで、はい、またねちょっと違う話を聞けるということなんですが、はい、
ブリッジ、うん、先生あの先週からもう私の恥ずかしい悩み事でしたけれども、はい、まあ、20代とは言っておりますが、
ね、
年代ものの、ね、年代ものの40年近くになるブリッジが入っております。
はい、
どうですか、どうですか、やっぱり、
まあ、年数でどうこう言える問題でもないかとは思うんですけども、あのやっぱり まずそもそもですね、ブリッジって何なんですかって思う方結構あの多いと思います。やっぱりあのやっぱ歯科って専門用語が結構多くてですね、
ちょっとそこからいきましょうか。ブリッジとは
ブリッジブリッジって言われてて何だろうって感じかもしれないですけど、まあ4って字のごとくじゃないですけど、まあ要は橋渡しするような治療なんですね。であのやっぱりちょっと虫歯が大きくなってきましたよ、神経取りましたよっていう時、1本だけっていう時はあの先週お話ししたクラウンですね、うん、1本のかぶせ物で済むんですけど、うん、もう歯抜いちゃいましたとか、うん、もう残せませんよって言われてるような場合っていうのはどうしても何かそこを補填してあげないと、まあ食べるのにも大変ですし歯が勝手に移動してきちゃったりして噛み合わせが悪くなったりとか、そういう悪影響があるんですね。
あ、抜けた歯の部分にだんだん他の歯がこう寄ってきたりして、
その通り
ずれてきちゃうわけですね。
その通りです。
あらあら、
まあ、最初のちっちゃい、ね、移動だったらあんまり気にはならないと思うんですけど、数十年放っとくと結構それが後々尾を引いてくる。だいぶ噛まなくなってきた、全体的にぐちゃぐちゃになってきた、肩こる、あの頭痛い、いろんな不定愁訴につながりかねないですので、
上の歯と下の歯は本来はちゃんと噛み合うようにできてるのが、
その通りです。
ちょっと数ミリずれただけでもちょっと噛み合わせは変わってきちゃうわけですよね。
その通りです。
なるほどね。先週のクラウン、詰め物ではできないという部分は、そのいわゆる歯の根というか土台を作れるかどうかということですか。
もう歯を抜いてしまったっていう時点で、はい、まあ、そこにはやっぱり何もなくなるわけじゃないですか。です、ね、土台がないところにはやっぱり何も立てられないんですね。でそこのなくなってしまった歯の部分をあの補填するためには、まあ、方法が3つあります。部分入れ歯か、または、まあ、よく聞くインプラントか、
はい、
まあ、土台を人工的に作ってあげるパターンですね。またはそのブリッ今回トピックになっているブリッジですね、
はい、
ブリッジになってきます。じゃあブリッジってどんな治療なのかって言いますと、その亡くなったところを橋渡しするような形でダミーの歯で補填してあげるっていう治療になります。
見た目はじゃあそこに歯が収まってるように見える、
ね、その通りです。見た目としてはあの歯がそこに戻ってきたような感じになります、う
ん、ちょっとでも私あの覚えてるんですけど、昨日のことのように、
はい、
悲しかったのが一本は亡くなるのは許せるんですけど、
うん、
前後の立派な歯も結局その株、うん、ブリッジ橋渡しするために結構削った記憶があるんですよね。
その通りですね。あのやっぱり、まあ、各治療にメリットデメリットっていうのがあります、はい、歯が1本なくなった時ブリッジのメリットっていうのは比較的あの安価に済む、まあ、値段のお話ばっかりしたくないですけども、比較的治療の値段が少なくて済むというのと治療期間も短くて済む、要は削ってかぶせるだけなんで治療期間は短くて済みます。で逆に言うとデメリットは何なのかっていうと、両脇の歯ぐるっと削ってあげないといけないですね。どんだけ健全な歯でも基本的にはぐるっと丸一周あの健全な部分を削ってあげないといけないっていうのがやっぱり大きなデメリットになりますね。
ちょっとこう悲しみが残りましたけどもね。
そう、おそらくやっぱり悲しいと思います。
そうですね、は
い、じゃあそれが、そういう状態のが、まあ、数十年あの今ある、ね、ということなわけなんですね。だから何て言うんですか、
いやいやいや
ちょっと皆さんやっぱりお口の中の現実というか、なんか知った後にはなんか会話が弾まなくなるみたいなことも結構あるんですけども、患者さんとも
下向き始めてましたけど、
だって佳代子さんさっきね、先週はダイヤモンドのね、人工ダイヤモンド聞いた時に目がすごい輝いて、ブリッジ行ったらまさに橋ね、
そうですよ、
沈みゆく橋のような感じなんで。先生、そのブリッジについてなんですけども、
はい、
もちろん保険でそういう手術っていうか、その治療って受けられるわけですよね。
はい、もちろんです。
それってなんかあれですか、もうほとんど奥歯全部をブリッジでとかっていうわけじゃないですよね。
一応
制限っていうのはあるんですか。
そうですね、制約はございます。まあ、保険実費、保険外ですねに関わらず、やっぱり2本欠損ぐらいまでですね、歯が2本連続並んでないところまでは保険でできたりはします。でもこれもまた部位によって違ってですね、糸切り歯、糸切り歯っていうのは
剣歯ってやつ、
剣歯ってやつですね、根っこがすごく長くて丈夫な歯なんですね。もしそんな根っこが長くて土台としての力が強い丈夫な歯がなくなってしまった場合っていうのは、両脇を削って橋渡しするだけじゃ足りないって言われてるんですね。保険でやる時も本当だったら両脇だけで、普通の奥歯だったら両脇だけでいいところも、糸切り歯、剣歯がなくなっちゃった時は両脇、そう合計で3本削らないと保険では通りません。
はあ、そういうも
んなんですね。全部保険で通るわけではないんですね。
ではない。欠損本数、欠損部位で全然ちょっと変わってきますね。
実際それでブリッジをやったらば、
はい、
大体耐用年数っていうのはもう一生ものなんですか。
40
年って人は近
い。そうですね。人によりけりっていうのが正直なところではありますけども、保険のブリッジ、保険の金属材料であっても、長持ちする人はもう10年以上長持ちしている場合もあるんですね。もともと生真面目な性格できちっとブラッシングされている、あと、お口の中自体もやっぱ虫歯になりやすい、なりにくいっていう環境というのはやっぱあるんですね。そういった段階のところで、きちっと清掃できている、もともと虫歯になりにくい、そういった要素が絡んできた時に、かなりやっぱり10年以上使ってるんだよね、確かに10年以上使ってても全然綺麗ですねなんていう場合はあります。でも基本的には保険で作り変えられる期間っていうのは2年経つと作り変えられるって言われてるんですね。逆に言うと2年以内にダメになっちゃった場合は保険では通らないと。なので我々歯科医師の方も患者さんの診断をする時点で、2年間きちっと持たせられそうな歯に関しては保険で被せ物をブリッジをする、っていうのが一つの基準になってます。
40年は表彰ものでしたね。
そうですね、
きっちりと大事に。
そうですね。
はい、
ブリッジもでも先生、素材が今はいろいろあるんじゃないかと質問したいと思っておりましたが、
いろいろあります。ブリッジの材料もですね、従来は金属が主流だったんですね。そして今保険でできるブリッジは何なのかっていうと、基本的には金属のブリッジになります。やっぱりいいところ悪いところ、先週お話した通りなんですけども、適合の問題とか、あと金属の溶出して、電池ですよね、電流ができて金属が溶出してしまうとか、いろいろあるんですけども、機能的には金属のブリッジでね、十分な強度を有してますし、機能的な回復も十分できるって言われてます。前歯の方に関しても、銀歯でブリッジなんてされたら見た目悪いじゃんって思うかもしれないですけど、保険材料でもプラスチックでね、全面が覆われているような見た目的にも問題ない形でブリッジは保険でもできるようになってます。
前歯は想像つきますが、奥って結構噛みますよね。
そうですね、
お肉を食べるとか、何を噛む、大丈夫、
金属であれば問題なく対応できるかと思います。逆に言うと、最近は先週お話したキャドキャム缶、強化プラスチック
みたいな
2週続けて
その強化プラスチックみたいな材料で、みたいというか強化プラスチックの材料でですね、保険で白いブリッジもできると言われてますけど、それに関してはですね、本当に最近導入されたものでして、強度的にも十分かっていうと微妙なところもありますんで、症例は選ばないといけない。でも最近はそういった形でね、材料の進歩もすごいですんで、保険でも白い材料でブリッジができるようにはなってきてるというのは事実です。
なるほど。ちょっと素朴な疑問なんですけども、
はい、
そのブリッジはその欠損したその歯の部分に橋渡しをするようにして、
はい、
その 隣近所 の, その健全な歯のところに、まあ、なんか引っ掛けるような形で、
その通りですね、
その欠損部分を補う、なんか新しいその人工のプラスチックなどのもので補うということですけども、
はい、
となるとその周りのところ の, そのまさにブリッジをこうガチャッとはめてるところっていうのは、
はい、
虫歯になりやすかったりとかしないですか？
それはですね、あります。
やっぱりね、
はい、あの正直な話、やっぱりあの天然物が一番いいんですね、うん、なぜかというと継ぎ目がなくてスムースだから、うん、まあ、逆にそういったところには汚れもつきづらいです、うん、やっぱり人工材料で補填すればするだけそこに継ぎ目が生まれてきますんで、うん、そういったところにあの汚れがたまる、うん、まあ、虫歯菌がたまる、歯周病菌がたまるっていう可能性はゼロではなくなってくる。
なるほど、
はい、
つまりじゃあブリッジをしたから、まあ、そこはもう人工のものだからもうそこは虫歯にならないとかっていうふうなことで安心するのではなくて、
そうですね、
つまりでもそこってあのかなりこう虫歯も進まないと気づかなかったり、
そ
うするとブリッジの、まあ、まさに土台の部分が壊れてくるから、腐食されていくから、
その通りです。
またその新たなブリッジをまたちょっと作るためにというふうに、はい、またそのいたちごっこになるということになっちゃう可能性もあるわけですね。
可能性はゼロではないですし、やっぱりそういう方たくさんいらっしゃいます。
そこは、
はい、
そうならないためにも日頃から
そうですね、
そのかかりつけのその歯医者さんに、
はい、
よく見てもらって、そこが大丈夫であるかどうかも含めてメンテナンスしてもらうことがとても大事だということになってくる。
その通りでございます、ね、はい、ね、やっぱりその何度も治療を繰り返しているうちに天然部分っていうのはやっぱりどんどん少なくなってくるわけなんですよね、うん、そうするとやっぱりその治療ができなくなってしまう、うん、もうやっぱり橋渡しすらできなくなってしまうなんていう状態に陥る可能性があります。でやっぱりこのやっぱり難しいところなんですけど、3ヶ月に1回来てください、半年に1回来てください、よく歯医者さんに言われると思います、はいはい、金儲けのためなんじゃないかって思われてる人もたくさんいらっしゃると思うんですけども、あのやっぱりこれも文献ベースで考察した時にですね、あのやっぱり半年以上あの期間を空けて受診している人、まあ、1年以上行かない人、あと 3,4 ヶ月のスパンで来ている人、どれが一番効果的かっていうと、やっぱり 3,4 ヶ月、半年以内のペースできちんと受診している人が一番歯を維持できるっていう結果も出てます。なんでまあ歯医者さんが、あのかかりつけの歯医者さんがちゃんと定期的に見せてくださいねいうのはもうあの善意から言っていることです。あの今予防が主流になって、なるべく歯をなくさないようにしましょうっていう世の中にあって、本当に自然なことですので、もう皆さんあの通われる、まあ、お近くのね歯医者さん、あのかかりつけ医っていうのを見つけて通っていただくということをお勧めします。
まあ、歯垢歯石とかを取ってくれて綺麗にしてくださるだけじゃなく、時々この番組で口の中の病気を見つけてくれるとか、ね、あのそういうこともありましたよね、
うん、そうそう、やっぱりあのまあ、噛む動作に直結するのが 歯でもあるし、
はい、
噛む動作っていうのは栄養を摂取する上でとても大事な働きをするわけ で栄養を取るっていうことは全身の健康を維持していく上での、まあ、最もベースとなるようなものって考えると、
はい、
歯は全身をこう健康に保つ上での一番大事な部分にもなるっていうことでもあるわけですよね。
そうですね。
でそれをやっぱり日頃からあの軽視しないで、
その通りですね、
虫歯あるのに受診してないとかっていろんな理由つけてる言ってる場合じゃないですよね、ドクター西。自分で自分を今ちょっと今戒めてるところなんですけども、
なんで行かないんですか？
あ、ちょっと怖いんです。あの吸引っていうのが、
あの脳の手術をなさってる方が。そうですか。歯は怖いんですって先生。
やっぱ僕なんかはですね、ちっちゃい頃からあの音、まあ、父も歯医者でしたのでちっちゃい頃から聞き慣れてるんですけど、やっぱりあの音が自分に向けられた時ってやっぱり僕も恐怖を覚える瞬間はあります。
まさに歯に息を着せる発言ですよ。
でもお父様もということで2代
そうですね、
はい、栃木県のご出身。
あ、栃木県。
栃木県です。はい、私
本当にすごくあの分かりやすいお話を2週にわたっていただきましたが、さあそれでは最後に野尻先生からまとめのお話をいただきたいと思います。どうぞあのリスナーの皆さんにメッセージをいただければと思います。
はい、まあ、やっぱりあの歯科治療ですね、ネガティブなイメージも多いかと思います。あんまりあのキーンっていう音が嫌だから行きたくないなとか、まあ、本当に自然なことだと思うんですね。でも歯がなくなってしまった時、それを放置するっていうのはかなり危うい行為だと思っております。やっぱりお口の健康っていうのは全身の健康に直結してくるものっていうのは最近よく言われてますし、僕自身もその通りだと思います。きちっと噛めて、あのきちっと栄養が摂取できる、これがやっぱり全身の健康では本当に重要だと思うんですね。そのために失った歯をきちっと治療して補填してあげる、 健康な歯並び、噛み合わせの状態を維持してあげるっていうのが非常に重要になってくると思います。そうして、あと最近言われている予防歯科ですね、これ以上もうすでに歯がなくなってしまっている人がいるんだったら、それを修復してそれ以上なくならないようにしてあげる、もうすでにまだ全然歯なくなってないよ、健全な自分の歯を持ってるよっていう人がいるんだったら、もうなおのことずっとその大切な資産ですよね、健康としての資産を維持していくっていうのが今後のお口の中健康、全身の健康を維持していく上で大切になってくると思いますので、皆さん歯科治療をポジティブに考えて、かかりつけの歯医者さんを見つけてください。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。